手挙げてくれればいいや。はい、はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組はゆかなことを紹介していく番組です。 MC は私ちゃんまつスカイウォーカー、よよよよよよよよよよ、そしてお相手は
ヒヒエイレズコマさんでお、ヒヒエイ。
はい、ということで今日はですね、最近公開した映画ということで非常に評判がいいということで行ってまいりました。派遣アニメ、
やっぱ評判いい。
はい、界隈でも非常に評判がいい。
いや、ちょっとねツイッターの感想を見たんだけど、はい、これ埋もれた傑作だなって言われてんだけどさ、
あの僕も予告とか見てたんですけど、うんうんうん、あ、こういうことねみたいな、あーなんか、あーでもキラキラ系でしょこれみたいな感じで、うんうん、まあ、分かるけど、うん、ちょっと違うかなと思ってスルーしてたんですけど、あまりにも評判がいいから、まあ、言ってやろうと。
俺ね、テレビ乗りかと思ったわけ。
あー、そうそうそうそうそうそうそう、そういうの、そういうの、
うん、こうなったらこうなってこうチキショーと思って、はい、こうなったらこう逆転して、はい、こうなりましたよっていう、あ、これはこれ超えるのかなとかいうやつだったりする
そうですけど、あと、うん、寒いギャグ連発してくるのかなみたいなのもちょっと嫌だなと思ってたんです
よ、うんうん、どうでした？
で、中途半端に恋愛ものになるんだろうなと思って。
あ、なるほどね、
うん、まあまあまあまあまあまあ中高生が見に行きゃいいんじゃねえのぐらいだったんですけど、うん、見に行って、
はい、
ラストに号泣してしまいました。
マジ
珍しく号泣してしまいました。
え、マジ？ちょっとあの、いや、話はまあ予告見れば分かるんですけど、話どういうやつですかね。
辻村光希さんの同名小説を映画化した人間ドラマ、うん、日本のテレビアニメ業界で成功したアニメの称号覇権を取るをめぐって、うん、新人アニメ監督と過去にヒットを飛ばしたスター監督が火花を散らす姿を描く。監督を務めたのは、吉野浩平さん、吉岡里帆が主演、中村智也さん、江本佑、小野真知子、六角精児らが共演しますみたいな。で、ストーリー的にはアニメ業界で監督デビューのチャンスをつかんだ吉岡里帆は、現在崖っぷちの、スター監督、王子と争うことに、王子というのは中村智也ですね、うんうんうんうん、で、吉岡里帆は敏腕プロデューサーに振り回される一方で、こちらの王子の方には、彼の才能人生をかけてプロデューサーがいたみたいな形で、この要は同じ時間帯で土曜の夕方かな、うん、土曜の夕方で違う局での新人の監督とベテランの有名な監督が 裏番組でアニメをやってどっちが勝つかっていう話なんです。
同じ時間帯なんだ。
そうそうそう、土曜の夕方6時とかですかね。で、まあそれはいいんですけど、うん、座組として、うんうん、だから結構ポップな感じなのかなと思ったら、うん、全然ガチでした。
ガチ
ガチ、全然ギャグないです。ほぼないです。
もうじゃあもうそのメインのストーリーで引き込むって感じ？
まあ単純にましまあスポコンもんなんですよね。
あ、スポコンもんか。
はい、チーム戦のスポコンもので戦ってる感じなので、なんだろう、グルーヴ感みたいなのがすごいんですよ。
そっか。
でちょっとうちらでもアニメ業界っていうのはなんとなくイメージはできてるけども、多分こんな感じなんだろうなっていう、うんうんうん、ノウハウだけだったら、うんうん、ノウハウというかハウツーだけだったらアニメの白箱っていうのはしっかりやってるんですよ、うんうんうん、だけどやっぱやっちゃってるからちょっと面白いのは、吉岡里帆には江本佑のプロデューサー、江本佑はいるんです、プロデューサーとして上ついてで、中村智也君の方には小野真知子がプロデューサーとついて、お互いプロデューサーがどうこれを作るかっていうところも話に入ってて、
変な恋愛も邪魔しない、
ま、恋愛ゼロです、ほぼ。
あ、ゼロ？
ほぼゼロ、
ほぼゼロ、
ほぼゼロ。
ちょっとあるんですよ、
ちょっと。いや、気持ちですよ、
本当に気持ちか、はい、気持ちか。匂わせ程度、
匂わせ程度。
なるほど、ゼロか。
で、江本佑は、プロデューサーなんですけど、このアニメをどうやって売るかしか考えてないから、うん、もう制作現場がすげえ忙しいことになってるのにバンバン監督連れ回して、やれ雑誌の取材だとか、あのファッション誌のインタビューとかやらせたりとか、うんうんうん、テレビに出させたりイベントに出させたりみたいなことをやって、いかに届けさせるか、なんか商品とコラボみたいなことをやるんです。 で中村智也の方 の, あの小野町区のプロデューサーの方は監督に寄り添っていかに作品のクオリティを上げるかってことに対して一緒に頑張ってやってくるんです。
なるほどなと思って。中村智也の方が才能あるんでしょ。才能もう王子って言われる、
王子って言われてても、あの天才って言われてて、
天才って言われてんだ。
天才って言われてて、過去にもうバンバンいい作品を飛ばしたんです。あ、いいヒット作飛ばしてるんですけど、ここ最近いまいちパッとしないみたいな。
あ、
で正直実は崖っぷちなんですよ多分。ここで 始まった時も中村智也がバックレてるとこから始まるんですよ現場を。
あ、そう、両方とも崖っぷちなんだ。
新人も崖っぷちですよ。新人もこれ当たり終わりだから
。
ああ、なるほどなと思って。
ちなみに俺も崖っぷちなんだよ。
いや、崖のプチはずっと崖っぷちじゃないですか。でも
そうだって他の人には見えない崖っぷちのプチを歩ってるもんね。俺ね、
もう崖じゃないんじゃないですかそれ。っていうお話で、すごい、面白かったです。吉岡里帆が、
うん、
すごいですよ。あんまり可愛くないですからね。
ああ、いや、吉岡里帆は今作品出るたびに可愛い、どれだけ自分が可愛くなく役を作れるかっていうのに、うん、挑戦してるから、それがもう成功してんだね。
うん、あの、なんていうんですかね、制作現場にいる、まあ正直、おしゃれとか、
うん、
メイクとかも諦めた女性スタッフになってるんですよ。
なるほどね。
疲れ切ってる感じの、で20代で監督に抜擢されてるから、まあそういう態度になるよなって感じになるんですよ。いや、確かに、ね、自分もそうでしたからね。
ちょっと天狗っぽいの。
いや、天狗じゃないんですよ。虚勢張るしかないんですよ。経験がないから、自分しか寄りしろがないから、もう相手に強く当たるしかないんですよ。自分とちょっと、自分の思ってることちょっと違ったりすると、はい、もう一回会いとか。ああ、分かるな、リホの気持ち分かるなと思って。
もろ俺だ。
そう、自分も
最初の1年バーってテレビ出ちゃって、もう俺いけるじゃんみたいな感じでわがまま言ってたら、気がついたら一人だ。あ、そうなんだ。あ、そっから始まるの、リホは。
そうなんだ。まあ、だから本当だったら10年ぐらいかけて人間的な成長をしていくんですけど、まあまあ、もうお話なんで2時間でその辺のところはスタッフと仲良くしなきゃいけないんだってのに気づくっていうのも裏テーマとして入ってて、ああなるほどな、うまくできてるなと思って。
テレビ乗りではなかったわけね。
テレビ乗りじゃないですね全然。
あ、ちょっと同じ境遇として見たいな。
でずっとね、ちょっと気になってたのは、うん、この作品をどうやって人にどうやって面白くするかとは刺されみたいな感じで一生懸命やってるんですよ。で毎週毎週視聴率競争みたいなのやるんですけど、うち、ん、に向かって何かやってるんですよね。うちっていうか自分に向かって。
あ、
吉岡里帆もそうだし、相手チームの中村智也のチームも自分の作品のプライドのことに対して面白くさせるために何かをやってるんです、うん、いやー、まあ、そうなんだ、自分じゃないんだよなとずっと思ってたんですよ、
うんうんうん、
ずっと思ってて、で結果的にじゃあ最終回でどっちが勝ちました、はいこっちが勝ちましたよ、ちゃんちゃんみたいな、でもまあこう最終的にはまた戦いが続くみたいな感じになって終わるんですけど、うんうん、最後の最後のラストシーンで、じゃあ自分がやってたことが実は人に届いてたっていうのが、泣かせていただきました。これはよくできて
る。ここでモノマネしたのが本人に届いてたとか
それじゃなくて。いやいや違う、それはね、3回前のやつでしょ。そういうんじゃない、まあそういうことなのかな。そういうことなの、それもそうか、
そういうこと、それは遠からずでしょ。
遠からずだな、
遠からず、
うん、
いや俺必見じゃないですか。
そう、あ、これはうまいなと思って、ちょっとね気になってたところ、最後の最後に本当ポンと回収するから、あ、これはじゃあこの子は大丈夫だなと思いましたね、この後。
なるほどね。いや、ちゃんまさんもね、毎月会ってるから、
はい、
俺がどうしたこうしたってエピソード言うじゃない、
はい、
だからこうリアルで、だから一つの過程として見るけど、はい、他の人から見たらその届いたとかっていうのがやっぱりすごい大、え、 そういう星に生まれたのとか言われたもん昨日。
ああまあまあそうですよ。で、うん、だからなんていうんですか、レゾンもそうと思うんですけど、うん、20代の頃とか、まあ笑いのためにもそうですし役者もそうですけど、自分のためにやってたじゃないですか多分。
ああそうね。
それがだんだん多分今全然違うじゃないですか、うん、まあ、とりあえず当然建前上は見に来てるお客さんのためにっていうふうに時代の頃は言ってると思いますけど、うんうんうんうん、本当の意味では多分ちょっと違ったじゃないですか、
うんうんうん
うん、多分今もうね弱い60を超えてお客さんのために200ぐらいじゃないですか。もう
そう、でも200だけど自分のためにもう300ぐらい
理解したりみたいな、その辺の、
まあ、そういうあのプロとしてね、うん、
一周何周も回ってやってるのが、うんうん、ああやっとここで循環するなと思って。
なるほど。
これはね、でその描き方がまあうまいんですよ。
うまいの。
あなるほどと
思う。俺見に行かなきゃ。
これはね冷蔵庫刺さると思います。
刺さる。
はい、
あの俺が変なモノマネしてあの映画の表現言ったら佐藤潤さんに届いたというやつで、
まあこれが吉岡里帆に届くかどうかはちょっと分かんないんですけど、
はいはいはいはいはい、
まあでもいやこういうことだよなっていうのを作ってんのはっていうのはあの改めて再認識しましたね。
あでも吉岡里帆ちゃんはね本当にトライしてる。
ああ確かにね。
うん、トライしてるんだけどやっぱりそのなんかまだ有名なんかすごいそのあのまあ監督さんみんな有名だと思うんだけど本当にこういう作品を作るという自分のあのステータスで作ってる監督の作品にはまだ届いてないんだよね。
あそうですね。
うん、
だからでもね個人的には一番ハマり役でしたね。
あ本当。
はい、あのなんか目の見えない役とかもやって、出たあれも面白かったんだけどやっぱあれよりも全然こっちの方が面白いなと思いました。多分ね彼女可愛い綺麗系じゃないんですよそもそもが。なんか多分バスケ部とかが分かんない全然運動部かなんかの中に一人入って混じって一生懸命みんなとやってるタイプなんですよ。だから一人で吉岡里帆って名前が前に出る方がきついんだと思う。っていうのはねすごい感じました。
吉岡里帆ちゃんがその一つこういけるっていうの分かる、いや手段が一つ俺知ってるんですよ。
売れるって売れ、まあ、十分売れてますけど。
売れてるんですか、うん、今 の, あの彼女がこう、はい、今のイメージがタップしようとしてる、はい、冷蔵庫かぶって冷え冷えってテレビ一回出てごらんなさいよ。本当に価値観変わるから。
いや、うん、そうですね。だって冷蔵庫マンも20代の頃に冷蔵庫のやつを考えてたら、飯塚俊太郎として考えたらね、
うん、
20代の頃にこの冷蔵庫マン考えたら被んないでしょ、うん、
絶対被ってないね。絶対被ってないし一回やって終わったと思う。
ああまあね、
うんうん、もしもあやある機会があったら。
だっておいくつからやられたんですか。
42、3です、ね、
43から。それは43からだったら冷蔵庫かぶれますよ。
かぶれるよね、
だその確かにその高みにまで登れれば吉岡里帆も売れるってことですよね、
うん、そうだから里帆ちゃん冷蔵庫いつでも貸すからね。本当にうん、あテレビあの呼んでくれるとすぐ貸すから。で2つ持ってるからこう一緒に出れるからさ。
何吉岡里帆に届けさせようって。刺されじゃないんだよ。
いや結構届くよこ
れ。届いちゃうからね。あれなんですけど。
そうなのよ。
いや本当に良かったですね。ラストシーンはもう本当で監督もね実はねそんな別に有名な方じゃないんです。でアニメーターなんですよねどうやら。
あそうなんだ。
君の名はとかの回想シーンとか作ってた方らしくて。
えアニメもこう入ってくるんでしょこれ。
実際の作中が劇中劇としてのアニメーションも入ってきますけどその日本のアニメもよくできてます。まあその劇中劇の日本のアニメも別の監督が作られてるらしくて、
うんうん、いや俺崖っぷち世代としてぜひ見に行きますこれ。
これは本当ね広いもんでしたね。
いや
ー もっと全然つまんないと思ってました。
なるほど。
はい
俺ここで話すまであのつまんないものと思ってた
から、ね、そうなんですよ。だからつまんないと思って見に行ったらすっげえ面白いじゃんみたいな。
そっか
こんなもんだろうと思って見ると、おいおいおいおいおいおいみたいな見れるよと思って。
だって今日本映画さあの8 きり見てはっきり進める人いないからね、うん、本当に。
いや、うん、お話的にはまあ多少無理なところはあるし、そりゃねえだろうと思うとも正直ありますよ、うん、ただでも、うんうん、それでもやっぱり伝えなきゃいけないことが一個決まってるから、うん、だからそこに向かって推進できるんですよ、うん、何かものづくりっていうもの の大変さとか辛さ、そして楽しさみたいなのを、うん、しっかりこれを伝えようっていうことを、まあ、監督自身が多分これ感じたことだし、まあ、原作もありきなんでしょうけど、監督が感じたことを、監督やスタッフが感じてることをそのままうまく落とし込めてるなと思いました、
はいはい、六角水産も出て
る、六角さん出てます、
昔一緒にバイトしてた
あ、そうなんですか。
でっかい冷蔵庫に入って、あの野菜のコンボね、もうダウンして
似合う
似合う本当に。
六角さんは地方のアニメ会社、アニメの制作会社の社長ですね。
なるほどね、はい、もうほら寒いからさ、鼻出るらしくて鼻あの両方にティッシュ詰めてやってたな六角さん、あ、
息災です、はい、ね、ありがとうございます、はい、これはね本当におすすめなんで、うん、ぜひ映像もさん見ていただければ。
わかりました。見て自分の動画であげます。
はい。はい。わかりました。はい。ということで、お送りさせていただきました東京ミルク放送局ですけれども、レズモチャンネルの方でも、はい、いろいろとやってますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、今回以上になります。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイキ
ン。イエイイエイ。